こんばんは。今日はルカの福音書の3章です。ちょっと機材が壊れてしまったので、急遽できることをやったんですけど、これライブで聞いてる方はもしかすると音が悪いかもです。申し訳ないです。ルカの3章ルカの3章は、バプテスマのヨハネの、ミニストリーが始まって、イエス・キリストが、多くの人たちにバプテスマを、ヨハネが授けて、でそこにイエス・キリストが来られてバプテスマを受けるというところまで、そして、3章の最後には、イエス・キリストの系図が載ってます。でマタイに載ってる系図と少し違うんですけども、そこについてはまた、後ほど触れたいと思います。で、今日特にフォーカスしたいのは、バプテスマのヨハネが、語った、もしくは、預言者イザヤによってバプテスマのヨハネをについて、その語られた預言の中で死の道を備えなさいということを言ってます。その死の道を備えるというのがどういうことなのか、一緒に学んでいけたらいいのかなというふうに思っています。では、一言祈ります。天の父さん、今日このルカの3章から一緒に学ぼうとしています。どうか私たち一人一人をお助けください。どうかここに書いてある事柄を理解していくことができますように、知性でも理解し、また霊でも聖霊の助けによって理解できますように、私たちの理解を深めてくださって、毎日の生活の中に持って帰ることができますようにお助けください。また御言葉を分かち合う私にあなたの力と知恵をお与えください。この御言葉を与えられている御言葉を、はっきりと解き明かすことができますように導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。ルカの3章まず1節と2節をお読みします。皇帝ティベリオの治世の第15年、ポンテオ・ピラトがユダヤの総督、ヘロデがガリラヤの国主、その兄弟ピリポがイツリアとテラコニテ地方の国主、ルサニアがアビレネの国主であり、アンナスとカヤパが大祭司であった頃、神の言葉がアラノでザカリアの子ヨハネに下った。時代背景ですね。で、皇帝テベリアの治世の第15年で、福音書でよくというか、イエス・キリストの十字架に着く前に裁判を行ったポンテオ・ピラトという人がユダヤの総督だった時代、なのでピラトという名前はよく聞いたことがあると思います。で、ガリラヤの領主、それがヘロデ。で、ヘロデというのはそのお父さんのヘロデ大王とは違います。イエス・キリストが幼かった時に、そのベツレヘムに生まれた2歳以下の男の子をみんな殺せと言ったあのヘロデはお父さんです。なので、このヘロデとは違います。で、その兄弟ピリポがイツリアと、テラコニテ地方の国主で、ルサニアというこの3人が、国を分けてたわけですね。で、大祭司はアンナスとカヤパ、これもイエス・キリストが十字架にかかる前に人々が連れて行った大祭司ですね。本来大祭司というのは1人しかいませんが、ここでは2人になってます。アンナスは人々がそのユダヤ教の伝統にのっとって選んでいる人、それがアンナス。で、カヤパというのはローマ帝国によって建てられた大祭司です。だからみんなそのイエス・キリストを捕らえた後すぐにアンナスのところに連れて行きます。 そこで、罪があるというふうに、まあ、神を冒涜したというふうにするんですけど、でその後でカヤパのところに連れて行きます。で最終的にそのローマが、建てた大祭司の了解のもとでないと動くことができないので、最初にカヤパアンナスのところに連れて行き、最終的にはカヤパのところに連れて行きました。でこの人たちが、ユダヤ地方で治めていた時に、ザカリアの子ヨハネに神の言葉があったと。しかもアラノであったんですね。で別の記述からバプテスマのヨハネはアラノに住んでいて、ラクダの皮を着ていて、そしてイナゴとかを食べてて、そういう生活をしてたんですね。だそのアラノでヨハネに神の言葉が下ったとあります。ヨハネはルカの一章で私たちやりましたけども、15節を読んでみると、そのエリサベスの胎の中にいた時から聖霊に満たされていたとあります。だからここでその神の言葉が望むということは、下るということは、もしくは望むということは、その聖霊によってインスピレーションというか、その語るべき言葉を考えとか思いとしてその聖霊が与えてくださったんですね。でそれを受け取ったんですよ。だからバプテスマのヨハネがアラノで語る事柄、これから私たちが学ぶ事柄というのは、神が彼に預言として神の言葉を預けた、その言葉として語ったものですね。でその聖霊インスピレーションによって、あこういうことかって、これを語れって言ってるんだっていう、その思いが来て、考えが来て、力が来て、そして、彼が使わされているアラノでこの神の言葉を述べ伝えました。3節、そこでヨハネはヨルダン川のほとりのすべての地方に行って、罪が許されるための悔い改めに基づくバプテスマを説いた。ヨハネは何を伝えたんですか？考えてますか？何を説いたか、何を述べ伝えたかというと、バプテスマですけども、バプテスマというのはどういうバプテスマかというと、罪が許されるための悔い改めに基づくバプテスマですね。新しい2017年度版だと、罪の許しに導く悔い改めのバプテスマというふうになっています。でこのバプテスマをヨハネは述べ伝えたんですけども、ヨルダン川のほとりのすべての地方に行ったと書いてあります。だからイメージとして、なんかバプテスマのヨハネが一つのところにとどまっていて、そこに噂を聞いた人たちがたくさん集まってきて、そこで述べ伝えたっていうような印象を、持ちがちなんですけど、でも実はそのガリラヤ、ごめんなさい、ヨルダン川のほとりにある周りにある全ての町々に彼は歩いていってるんですね。でそこで行く先々でこのバプテスマについて述べ伝えたということになります。自分からいろんなところに足を運んで、彼は福音というか、この神の言葉を、予言を述べ伝えたんですね。で 罪が許されるための悔い改めに基づくバプテスマです。もしくは新しい訳だと、罪の許しに導く悔い改めのバプテスマです。だからバプテスマ、罪が許されるためのバプテスマとは言ってないですね。罪の許しに導くバプテスマとも言ってないですね。ですよね。そう書いてないですからね。だからバプテスマというのが罪の許しと一緒にならないということです。バプテスマを受けたからといってその人の罪が許されるとは限らないということです。だバプテスマはある意味、何とでもなるというか、私がそうだったんですけど、よく訳も分かってない状態で受けることもできます。でその時点で私は救われていたと自分のことは思いません。自分の罪だとか、その罪がどれだけ悪いことなのかとか、またその罪のためにイエス・キリストがそのどのような思いで どのような犠牲になってくださったのかとか、そういうその理解なしに受けることはできます。悪意はなくてもね。もしそのバプテスマを受けるということが罪の許しを与えるのであれば、わけ分かってなくてもとにかくバプテスマを受けましょうとその言えば、進めて受けてもらったら、もう受けてもらったもん勝ちみたいになっちゃうじゃないですか。しくった忘れてた。だけどバプテスマを受けるということイコール罪の許しが与えられるではないということです。でバプテスマというのは何なのかというと、罪が許されるための悔い改めに基づくバプテスマであり、罪の許しに導く悔い改めのバプテスマ。だから罪の許しイコールバプテスマというよりは、バプテスマイコール悔い改めって感じですよ。悔い改めるのでバプテスマを受けるんですよ。バプテスマというのは一度その水に体を沈めて、それでもう一回水の上に上げるんですよね。だから、バプテスマ式の時も私たち説明しますし、また聖書を通して私たち学んでるから知ってると思いますけど、古い自分に死んで、そして今度起き上がってくる時には新しい自分が生きるという、今までその自分で生きてた自分のその自己実現のために生きていた私は死んで、私を愛してくださった、私をその命を懸けて罪からあがなってくださったイエス・キリストのために生きようという新しい自分が生き返るという、イエス・キリストの十字架の死とイエス・キリストの復活による新しい命というのをこのバプテスマというのは表すわけですよね。なのでそのバプテスマというのは古い人が死んで新しく生きるという悔い改め、自分の古い考え方、自分の古い生き方、自分の古い、反応、それに私は死んで新しく神が、またイエス・キリストが願っておられるように生きますというのが、それを決意して決心してそれを表すのがバプテスマであり悔い改めですよ。で悔い改めというのは、そのよく英語で Sorry enough to change、あまりにもその自分が申し訳なさすぎて神の前に、その自分の態度を改めるということですよ。ごめんなさいというのにも、その二通りのごめんなさいがあります。一つのごめんなさいは全く反省しないごめんなさいです。とりあえずその目の前の状況を良くするために、もしくはその自分に降りかかってくるであろう、罰を免れるためにごめんなさいって、あすいませんとか悪かったですとかっていうふうに言います。でもその人は反省してないので、その古い行いというかごめんなさいといった行いをいくらでも何回でもしてしまいますけれども、本当に心からその行ってしまったこと、それが悪かったと心から悔いたのであれば、あまりにもごめんなさいが大きすぎてというか、その自分の行動、それから後の行動を変えるほどの大きなごめんなさいであることはあります。本物のごめんなさいです。それが悔いて改めるという、その悔い改めです。この悔い改めが罪の許しにつながるということですよ。だから自分のその罪に気がついて、これがあまりにもひどい罪なんだって、これが罪というのは、私が抱えている罪というのはひどいものなんだって、だ私は新しくその、生まれ変わらないといけない、古い自分に、古いその罪に生きる私に死んで新しく自分は生きないといけない、そうしようっていうその決心をしてその受けるのがバプテスマなんですよ。古い自分に死んで、もう罪で人を傷つけてしまった、自分も傷つけてしまう、神も傷つけてしまう、神の前に悪いことをした、あまりにも悪いから私はその行いに死んで新しくそれをしない、逆に神に喜ばれるような、人の益になるような生き方をしたい、それが悔い改めでありバプテスマです。4節の前半、そのことは預言者イザヤの言葉の書に、書いてある通りである。だこれはイザヤの預言によるんですね。でイザヤがこのことを預言として語ったということは神の御心なんですよ。 神がそう願っているんですよ。私たちに自分の古い生き方に死んで、そして新しい生き方に生きるということを神は願っておられるんですよ。私たちが自分の罪に気がついて、あまりにもそれが ひどいものなんだということに本当に気がついて、そしてごめんなさいって心から、悔いて、そして自分の生き方を改めたいという思いで神の前に出ていくこと、それを神は願っておられて、預言者イザヤを通して語っていたわけです。で、預言者イザヤが語った言葉というのは、これはイザヤの40章ですね、3節から5節までの言葉。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ。すべての谷はうずめられ、すべての山と丘とは低くされ、曲がったところはまっすぐになり、凸凹道は平らになる。こうしてあらゆる人が神の救いを見るようになる。イザヤの預言で語られていることは、荒野で叫ぶ者の声がする。この荒野で叫ぶ者というのが、バプテスマのヨハネです。で、主の道を用意しっていうところから、最後神の救いを見るようになるというそのところまでの箇所というのが、荒野で叫ぶ声が話している内容です。つまりバプテスマのヨハネが何を言ってたかというと、この4節の後半の主の道を用意しってところから6節全部をかけて語っているところまで、それがバプテスマのヨハネが基本的に語ったことです。主の道を用意せよと。で、ローマ皇帝とかが、その偉い王様とかが、その地方に行くときに、その主の道、ここで言う主、もちろんこの聖書で言う主というのは神であり、またイエス・キリストのことを指しますけども、世の中的な主っていうのは、王様であったり皇帝であったりします。地位の高い人たち。で、そのローマ皇帝が例えばその地方に行くことになった場合、主の道を、皇帝のための道を用意するための部隊が先に派遣されていたそうです。もし曲がってる道があるんだったら、それをまっすぐにします。谷があればそれを埋めます。山や丘があればそれを低くします。切り倒すというか。そして凸凹道があれば平らでまっすぐな道にします。そうやって主の道を用意していたんですよ。もし主の道が、ここで言う主イエス・キリストの道がまっすぐにされたらどうなるかというと、主の道が用意されると、すべてのもの、ユダヤ人も異邦人も神の救いを見るようになるんだって。神の救いというのは、ヘブライ語で言うとイエシュア、つまりイエスってことですね。イエスを見るようになるわけですよ。神の救いというのは罪の許しであり、罪と罰からの救いです。バプテスマのヨハネを通して語られた神の言葉というのは、自分の罪を認めて悔い改めることで、主の道を、主キリストの道を用意することになるよってことです。御使いが羊飼いの前に現れた時に、ルカの2章11節で、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました、この方こそ主キリストですと言ってます。だから、ここで言うその主の道をまっすぐにせよ、主の道を用意せよという主というのは、主キリスト、イエスキリストのことです。だからバプテスマのヨハネの言葉にはある意味遠慮がありません。直線的にその聞いてる人たちの罪を示すんですよ。回りくどい言い方しないんですよ。それは悔い改めるためには自分の道を、ごめんなさい、自分の罪を認める必要があるからです。救われるためには、つまり神の救いを見るためには、悔い改めが必要なんですよ。私たちも福音を述べ伝えるときに、その神の愛とか神の恵みをもちろん述べ伝えます。神があなたのことを愛してますって、あなたの罪を、ご自分の命をかけて 許すほどあなたのことを愛してますって。神の前に罪を犯した私たちが神から良いものを受ける資格なんてどこにもないけれども、神は恵み深い方で憐れみ深い方なので、私たちがこの方に信頼して必要を求めたら恵みとして私たちに必要を与えてくださる。そうやって神の愛とか神の恵みとか神の憐れみ深さとか慈しみ深さを語ります。確かにそれも福音ですけれども、人が救われるためには何かから救われる必要があるんですよ。で、何から救われるかというと、罪からであり罰からですよ。そしてその救われるためには、その人一人一人がそれぞれが自分の罪に気がついて、私は神の前に罪人なんだって、そしてその罪が許されるんだということ、そのために道をまっすぐにする、つまり自分の罪を認めて、ああ本当に悪かったって、これからもうこんな悪いことをしたくないやって、助けてほしいという、その道を備える必要があるんですよ。私の罪が許されて、自分の古い自分に死んで新しい自分に生きるために私を助けてほしいって、そうしたら救いを、イエスを見るんですよ。イエス・キリストは私たちの罪を許して、古い自分に死んで新しい自分に生きる力を与えてくださいます。だから神が愛に満ちておられる方で恵み深い方だということだけを語り続けるのであれば、そこに本当の救いというものをもたらす要因がないければ、ちょっと片手落ちだったりするんですよ。どこかで聞いてる人たちの福音を伝えて、その福音を信じてほしいと言ってる人たちの罪に触れる必要があるんですよ。私たちもそうですけど、イエス・キリストを信じる、また神を信じる、救われたというのは、やっぱその罪が許されたからです。神が愛しておられるということを信じる。で、それは私たちの罪を許してくださったから、神が私のことを愛しておられるんだっていうことになったわけじゃないですか。だから罪の許しなしの福音というのはないです。その人の罪が明らかにされて、本当にこれは罪だって、これはダメだって、悪いことだって、そしてそれから本当にその改まって、その罪を犯さない生き方をしたいって、どうにかして助けてほしいって、そして初めて私たちは救いを見ることになるんですよ。バプテスマのヨハネと人々と、話し始めます。それが7節から14節までありますが、まずは7節から11節までお読みします。それでヨハネは彼からバプテスマを受けようとして出てきた群衆に言った。マムシの末たち、誰が必ず来る身怒りを逃れるように教えたのか。それならそれで悔い改めにふさわしい身を結びなさい。我々の先祖はアブラハムだなどと心の中で言い始めてはいけません。よく言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。すいません、まずここまでにしましょう。バプテスマのヨハネは、なんでこんなとこ来たんだとかでもなく、いきなりマムシの末たちって言ってるんですよ。結構激しいですね。蛇というのは、マムシ、蛇は悪魔を、サタンを表しますからね。悪魔のコラメっていうような、そういうかなり強い言葉ですよ。必ず来る身怒りから逃れることはできないよって。できるというのであれば、悔い改めにふさわしい身を結んでますかって。古い自分に死んで新しい自分に生きてるんですか。アブラハムの子孫だって自分が言って、それでその身怒りを受けることがないって思ってるんであれば、それは勘違いだよって。アブラハムの子孫であれば自動的に救いが与えられることはないんだって、そういうブランドはないよって。 ユダヤ人だからとか、アブラハムの子孫だからとかっていうのはないんだぞって。そのイスラエルという国であったり、イスラエル民族が神によって選ばれたというその選民という考え方は聖書にはあります。が、選ばれた者たち、そのイスラエルが、そのイスラエルの民が全員イエス・キリストなしに無条件で神の国を相続する、つまり天国に行くとか正しいと認められるという記述は一つもありません。むしろその神が選んだ民であろうと何だろうと、神に従わないのであれば、その神の善悪の基準に満ちないのみ足りないのであれば、容赦なく罪人として罰を受けることになるということがその書かれていますね。でみんなその選ばれている、そのイスラエルはそういう神のご性質を表すという意味で選民ですよ。神がどのような方かということをその世界に、紹介するための民族ではあります。彼らがどんなに悪くても、どんなに落ちぶれても、神は彼らのことを捨てないんですよ。神が愛するって決めたからです。彼らを見てると私たちにもその神の眼差しというのを知ることができます。私に対する神の眼差しも、イエス・キリストを信じたら私たちもアブラハムの子孫として神の民として加えてくださるんですよね。でその後も神の前に罪を犯すことがありますけれども、神がイスラエルを決して捨てることがないように、私たちも信仰によってアブラハムの子孫とされた私たちも神は捨てたりしないんですよ。アブラハムの子孫でもいつでも切り倒されて火に投げ込まれる用意ができてるって、だから私はアブラハムの子孫だって、そうやってあぐらかいてんじゃないよと言ってるわけです。マタイの3章の7節を読んでみると、この群衆となってる代わりにパリサイ人とサドカイ人というふうに特になってます。だから群衆というのはその広くその広い意味合いがあるんですけど、パリサイ人とサドカイ人となると今度はその宗教形ってなりますね。だからまあこれどうやって捉えるかですけども、私は両方に語られたと思っています。で特にサドカイ人とかそのパリサイ人たちは気をつけろよっていうふうに言ってるんだと思います。でここでそのバプテスマのヨハネという人のそのミニストリーが大きくなっていって、いろんな人たちを通して噂になったわけです。このパリサイ人たちやサドカイ人たちも心では全然悔い改めてなかったりするんだけど、どうやらなんか宗教っぽいことやってるらしいと。もしかするとそのキリストなのかもしれないとか、預言者の一人かもしれないといったその噂に乗っかって彼らは来て、噂になっているこのヨハネから、このヨハネが授けているバプテスマを受けてみようということでここに来てたのかもしれません。だから自分のその宗教心の厚さを見せるためのバプテスマには何の意味もないよということをここで伝えているわけです。さっきもその説明した通りに、バプテスマというのは自分の罪を認めて、そして本当にこれは悪かったって悔いて、だから何とかして新しく生きたいって、改めたその新しい生き方を歩みたいというその願いで受けるわけだから。だから自分の心の中に悔い改めるという、もうこんなこと二度としたくないという、だから助けてほしい、助けていただいて新しく生きるんだというその決意がなければ、そのバプテスマには意味がないわけですよ。何度受けてもそのバプテスマにはそこには何の意味もないわけです。そうすると群衆は10節聞きました。群衆はヨハネに尋ねた。それでは私たちはどうすればよいのでしょう。彼は答えていった。下着を2枚持っている者は一つも持たない者に分けなさい。食べ物を持っている者もそうしなさい。群衆は聞きました。私たちはどうしたらいいんでしょうかって、素直で単純なシンプルないい質問です。でもとか言ってないんですよ。ただじゃあ私たちはどうしたらいいんでしょうかって、 どうしたら救われるんでしょうかって。そしたらヨハネは答えました。下着を余分に持ってるんだったら、持ってな、全く持ってない人に与えなさいって。食べ物に関しても一緒ですって。これ何を言ってるんですか？イエス・キリストも、その、山上の水訓の時に、このように同じようなことを語ってますよ。自分の隣人を愛するってことじゃないですか。自分の罪を悔い改めて、新しい人として生きて、隣人を愛するということを追求しなさいと。パリサイ人とかサドカイ人たちというのは特に、自分たちはイケてると思ってるんですよ。神に認められてるって。自分は宗教心が熱いと思ってるんですよ。その他大勢の人たちもそうかもしれません。で、もし悔い改めたのであれば、悔い改めにふさわしい実を結びなさいって。その悔い改めにふさわしい実というのが、自分が正しくされた、自分は神の前に行けてるっていうのであれば、神がモーセにも与えたように、あなたの隣人を愛しなさいということを、ヨハネは、バプテスマのヨハネは彼らに伝えています。それが彼らにとっての悔い改めにふさわしい実です。彼らにとって古い自分に死んで、自分さえ良ければ、自分さえ正しいと認められていれば、あとはどうでもいい。異邦人とか、自分の周りの人たちには別に興味がなくてもいい。自分さえ救われてればいい。そのような生き方ではなくて、それに死んで、隣人を愛するという生き方に生きなさいと。それが、群衆に対する、特にパリサ人とサドカイ人に対する答えですね。12節と13節。主税人たちもバプテスマを受けに出てきて言った。先生、私たちはどうすればよいのでしょう。ヨハネは彼らに言った。決められたもの以上には何も取り立ててはいけません。主税人たちも質問しました。同じような質問です。素朴で率直でシンプルな質問です。私たちはどうしたらよいのでしょうか。ヨハネは決められたもの以上には何も取り立ててはいけないと言いました。ということは、決められたもの、ローマに納めるべきものとしてその税金を取るということ自体悪くないんですよ。彼らの仕事だからね。だから決められている範囲で税金を取り立てるのは取るのは OK、 何の問題もないと。けれども自分の私腹を肥やすためにそれ以上のものを取り立ててはならないというふうに言っています。これが主税人たちにとって改めた生き方です。つまりその人の貧しい人からも含めて他の人たちからその税金と一緒に自分の私腹を肥やすためのお金を集めて、でその富の中に自分の人生を築くというのが古い生き方、それが悪いと言ってるんですよ。そうじゃなくて、自分の私腹を肥やすんじゃなくて、自分の仕事である主税に税を取り立てるのはいいですよと。でもそれ以上取り立ててはならない。そうやって人を隣人を愛して生きなさいと。主税人に与えられた、その主税人にとって改めた生き方っていうのはそうだと。だから主税人を辞める必要はないんですよ、ある意味。けれどもそこで自分の私腹を肥やしてはいけないということです。14節。兵士たちも彼に尋ねていった。私たちはどうすればよいのでしょうか。ヨハネは言った。誰からも力ずくで金をゆすったり、無実のものを責めたりしてはいけません。自分の給料で満足しなさい。兵士たちも同じような質問をしました。素朴でシンプルな質問です。私たちはどうすればよいのでしょうか。これ兵士たちってローマ兵たちなんでしょうかね。っていうかローマ兵でしょうね。ここでその 兵力というか力を持つことができるのはローマ軍たちだけだから、ローマ兵も来たんですよ。 どうしたらいいんでしょうかって。自分たちを占領している占領軍の兵士が来て、ヨハネはお前らなんかくたばっちまえなんて言ってないですよ。お前らは地獄に行けって、神に呪われるようにとか、そんなこと言ってないんですよ。確かに神はユダヤ人も違法人もローマ人も含めて、本当に悔い改めてイエス・キリストが与えてくださる救いを、神の救いを受け取ってほしいって願ってるんですよ。ヨハネは答えました。力ずくで金をゆするんじゃないって、無実のものを責めるんじゃないって、そうやってはめて、でそれで自分の私腹を肥やしてはいけないって、自分はちゃんと給料もらってるんだからそれで満足しなさいって、で人を脅したり力でなんかジャイアンみたいに金をゆするっていうのは罪ですよ、悪ですよ。だから兵士たちとしては、兵士たちに対しては、彼らにとって改めた生き方というのは、力ずくで金をゆすったり無実なものを責めたりしないってことです。そして与えられている自分の給料で満足するということです。それが彼らの改まった生き方です。で、私たちそれぞれにこの群衆、もしくはパリサイ人やサドカイ人のように、主税人のように、兵士たちのように、それぞれその適用が違いましたと同じように、私たちも適用が違います。何をもって私たちはその悔い改めた新しい生き方かというのはそれぞれ違います。大枠では隣人を愛するとか、互いに愛し合うとか、そういうその愛というところから外れることはないはずです。私は救われるためにどうしたらいいでしょうか。その質問はシンプルに神に毎回毎回祈りとして持っていく必要があるものですね。私にとって今必要な、私が救われるために悔い改まって、その改まった新しい生き方というのが、今私がその追求するべき生き方というのが、道というのがあるはずです。だから祈りの中で、私が救われるためには、この救いを達成するためにはどうしたらいいでしょうかという祈りをすることはとても有意義ですね。教会に毎回行ってるから私は救いを達成できるわけじゃないんですよ。毎日何かのタイミングで祈ってるから、だから私は救いを達成するわけでもないんですよ。聖書を通読をしたから、もしくは何回したから、だから私は救いを達成しているわけでもないんですよ。私が救いを達成するために必要なのは、自分の罪を認めて悔い改めて、毎日イエス・キリストを私の心にお迎えするってことですよ。主が来られる道をまっすぐにするんですよ。そうやって自分の心の中にデコボコしたのがあるんですよ。曲がった道があるんですよ。谷があったり山があったりするんですよ。なので、それが自分の罪ですよ。道がまっすぐにならないのは私の罪のせいですよ。それを聖霊によって示していただいて、そしてこれはもう悪いことだから、これはやらない、もうやりたくないって、私が変わる必要があるって、新しく歩みたいって、だから主キリストイエスよって、私をお助けください、私をお救いくださいという祈りが私毎日必要なんですよ。そういう毎日を、歩みを続けている限りにおいて、私たちは確実に救いを達成するという道を歩ませてくださるはずです。歩むことができるはずです。15節、民衆は救い主を待ち望んでおり、皆心の中でヨハネについて、もしかするとこの方がキリストではあるまいかと考えていたので、 民衆はその疑問というか考えがあったわけですね。このヨハネがキリストなんじゃないのかなって。人々はキリストを待ち望んでたんですよ。今か今かと心の中で考えていたんですよ。言葉にはしてないんですけど。でも16節、ヨハネはみんなに答えていったって。これは、知識の賜物でしょうね。言葉に出てないことを、心にあることをその分かって、それを答えることができるわけだから、聖霊が与えてくださった力ですね。16節と17節、私は水であなた方にバプテスマを授けています。しかし私よりもさらに力のある方がおいでになります。私などはその方の靴の紐を解く値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と人のバプテスマをお授けになります。また手に身を持って脱穀場をことごとく清め、麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされます。バプテスマのヨハネの民衆への答えです。私はキリストじゃないとここではっきりと言ってます。私は水でバプテスマを授けるんだって。でも本物のキリストという方は、本物のキリストは私よりもさらに力のある方だって。そしてその方の靴の紐を解く値打ちもないって。当時その靴紐を解くというのは、しもべであったり奴隷の仕事でした。なのでその靴の紐を解く値打ちもないということは、バプテスマのヨハネはこのキリストの、私はキリストのしもべに、もしくは奴隷になるような価値さえもないんだって。それぐらい私よりも優れた方がキリストなんだというふうに証ししています。私は水でバプテスマを授けるけども、本物のキリストは聖霊と火でバプテスマをお授けになる。で、聖霊はイエスキリストを信じる者たちに漏れなく与えられます。バプテスマというのは、バプティゾーという言葉が語源になってるんですけど、バプティゾーというのはその浸すって意味です。だから水のバプテスマというのは、水で私たち浸して、浸されて、そこからそこで死んで新しく生きますというその象徴ですよ。けれどもイエス・キリストは、それは水のバプテスマを授けるのはヨハネだけども、イエス・キリストはその聖霊で私たちを浸されるんだって。聖霊でバプテスマを与えるって。聖霊は私たちの毎日の生活の中で、この古い自分に死ぬ力だし、古い自分がその生き返っているというか、その新しい自分に生きるという力ですよ。その力、その思い、その動機、それを聖霊が私たちに与えてくださるわけですけど、その聖霊で私たちを浸してくださるんだって。バプテスマを与えてくださるんだって。で、火というのはいろんなその解釈をすることができると思うんですけども、この17節につながって、つなげて考えると、その火というのは清めでしょうね。不必要なものを火で焼いて清めるという、不純物を取り除くという意味での火、清め。だから私の心や私の言動を清めてくださるんですよ。もちろん聖霊によってですよ。だから古い自分という、新しく生きるイエス・キリストに向かって生きるという、その自分に不必要な考え方や不必要な言動というのをその清めてくださるんですよ。水のバプテスマは私たちを神の救いに導くものです。古い自分、自分の罪に気がついて、このような生き方を私はしたくないって、そうじゃなくて神の前に正しいと認められるような正しい生き方に、新しい自分に生きたいって、そのために助けてほしいって、そうしたいんだって、そのように生きるんだって、これをその追求していけるんだという、その決意というか思いを表したのが水のバプテスマです。 私たちの水のバプテスマというのは私たちを神の救いに導くものです。しかしイエス・キリストが私たちに与えてくださる聖霊と火のバプテスマというのは神の救いそのものです。イエス・キリストを信じて信仰が与えられ、聖霊によって私たちが浸され、そしてその聖霊によって新しく歩む力が与えられるんですよ。そして私たちのその罪とか、その悪のこの 肉の性質っていうのが火によって清められて、余分なものが焼かれるんですよ。そうやって神の前に清くあり正しく生きていくわけですよ。しかも聖霊の力によって。18節、ヨハネはその他にも多くのことを教えて民衆に福音を知らせた。で、悔い改めなさい、神の国が近づいたからだって。いろんなことを別にも教えたわけですね。で、人々に福音を伝えたって。だからバプテスマのヨハネが伝えた福音というのは、私たちには罪があるということ、そして悔い改める必要があるということ、で、罪の許しによる救いが与えられるということ。この3点セットですよ。私たちはみんな罪があるということ。1つ目。2つ目。悔い改める必要があるということ。そして、その罪を神が許してくださるという救いが与えられるんだということ。これをバプテスマのヨハネは伝えました。19節と20節。さて、国主ヘロデは、その兄弟の妻ヘロデアのことについて、また自分の行った悪事のすべてをヨハネに責められたので、ヨハネを牢に閉じ込め、すべての悪事にもう一つこの悪事を加えた。このヘロデというのは、ヘロデにヨハネがその彼の罪を、ヘロデの罪をはっきりと伝えたんですね。で、兄弟の妻ヘロデアを自分の妻にしたんですよ。で、それはいかんと。ヨハネはこのヘロデにもある意味その福音を伝えてるんですよ。罪を明らかにして、そこでああそれはまずかったってなればよかったんだけど、彼は心を固くなにして、そのいろんな悪事をしたけども、その悪事にさらに一つ加えてバプテスマのヨハネを捕らえてその投獄するということをしました。結局その後このヘロデによって殺されてしまうんですが、だから結局彼は心をずっと固くなにしたってことですね。21節、さて民衆が皆バプテスマを受けていた頃、イエスもバプテスマをお受けになり、そして祈っておられると天が開け、イエス・キリストもバプテスマを受けました。バプテスマというのは何でしたっけ？水のバプテスマですよね。神の救いに導くものですよ、私たちを。救いというのは罪からの救いですよ。罪と罰からの。ということは、イエスはバプテスマをそもそも受ける必要があったのかってことです。ないですね。救いをその求めるという意味で、救いに導かれるという意味で、イエスがバプテスマを受ける必要はなかったはずです。けれども、バプテスマのヨハネはイエスが来た時に、そのイエスが私そのバプテスマを授けてほしいと、いやいやいやって、そんなこと私はできないですよって、むしろ私の方があなたからバプテスマを受ける方じゃないですかって、マタイの3章に書いてありますよ。でも15節でイエスがこれをすることが今私とあなたにとって正しいことなんだというふうに言って、それでバプテスマをヨハネから受けました。だからイエス・キリストは人として歩むべき模範、見本となるためにバプテスマを受けるというのが必要だったんですよ。罪の許しという意味で必要だったわけじゃなくて、人々の模範となるという意味で必要だったわけですね。もちろんこの後の出来事は私たち知っているんですけども、後の出来事から、明らかにこのヨハネからバプテスマを受けるということが神の御心だったということがわかりますね。ここでイエスは祈っていたと書いてあるんですけども、 祈っている時に天が開けたって。何を祈ってたんでしょう。これは書いてないのでわからないですね。けれども皆さんだったらどう考えるかな。何を祈ってたんでしょう、イエス・キリストは。まあ、おそらく神の御心を成し遂げることができるようにと、そして良い知らせである福音を使わされているところに述べ伝えることができるように、他にも祈ってたかもしれませんけども、このことに関しては入ってたんじゃないかなと個人的には思います。神の御心を行うことができるように、福音を述べ伝えることができるように。そうすると天が開けてどうなったかというと、22節、聖霊が鳩のような形をして自分の上に下られるのをご覧になった。でイエス・キリストの上に聖霊の力が注がれたんですよ。ヨハネの3章の34節を見てみると、イエスにはその無限に聖霊が与えられてたってあるので、そのさらに加えられるというか、使徒の1章の8節を見てみると、上に聖霊、あなた方の上に聖霊が望まれるときにあなた方は力を受けますって。そしてエルサレム、ユダヤ、サマリア、そして地の果てまで私の証人となりますと。だから聖霊というのは私たちに力を与えてくださる方で、もちろん力だけじゃないんですけど、その聖霊の働きの中に私たちに力を与え、神の御心に沿って生きることができるようにしてくださいます。そしてイエス・キリストの証人として福音を述べ伝える力を与えてくださいます。でイエス・キリストが祈ったんですよね。おそらく天のお父さんの御心を行うことができるようにって、そして福音を述べ伝えることができるように。そしたら答えですよ、聖霊が上に臨まれて鳩のような形をしてイエス・キリストの上に下ってくるのをご覧になったと。ルカはここで見てないはずなので、おそらくいろんな人たちにインタビューして、だからイエス・キリストだけじゃなくて他の人もそのような、その鳩のような形で聖霊が下ってきたということを見ることができたんでしょうね、おそらく。そして声はこう言いました。天から声がした、まあ、父なる神の声ですね。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。イエス・キリストの交渉外というのは、公の場でそのご自分を表して、そのミニストリーを使える働きを始めるこの交渉外というのは、神の愛と祝福、そして聖霊の力が与えられることでこのようにスタートしました。ある意味私たちにも同じようなことが言えます。私たちがクリスチャンとして交渉外を始めるときに、クリスチャンとして私が歩みを始めて、この地上で私たちの周りでクリスチャンがあんまりいないような、その世界の中で、状況の中でクリスチャンとして公に生きるようになるときに、イエス・キリストを信じて聖霊が与えられたので私たちは神の子供とされるんですよね。イエス・キリストのゆえに罪が贖われるので、イザヤが言ってるように、私はあなたを愛しているって、私があなたを贖ったからだって。神が私のことを愛しておられるのはイエス・キリストによって私たちの罪が贖われたからです。子として愛してくださってるんですよ。罪人が悔い改めて救われたんであれば、その時に天で大きな喜びがあるって。私や皆さんがイエス・キリストを信じて救われた時に天では大きな喜びがあったんですよ。私たちのクリスチャンとしての交渉外の始めに聖霊が与えられていて、そして喜びがあって、これは私の愛する子だって、私はこれを喜ぶって、そう言ってくださって始まってるんですよ。 だからこの私を愛してくださって、私に恵み深くあってくださって、聖霊の力によって私たちを導き、そしてその力づけ、新しい歩みをさせてくださる方に信頼して、私たちはクリスチャンとしてこの地上で歩んでいくんですよ。そのスタートを忘れてしまって、自分の力で何とかしないといけないとか、その禁欲主義的になったり、また、立法主義的になったりすると途端に疲れるんですよ。たくさんの愛を受けて、天の喜びがあって、多くの祝福を受けて、聖霊の力によって私たち始まったのに、なんか急に自分の力でやんないとってなっちゃうから、立ち行かなくなっちゃうんですよ。そもそも私たちのスタートっていうのは、イエス・キリストを信じた時っていうのは、自分の罪がはっきりして、どうにかしてこの罪に沈んでしまう、この古い自分に死んで、新しく生きたいって、どうにか助けてほしいっていうところから始まったはずなんですよ。それを私たち、どこに行っても、どれだけその成長して、どれだけ大人になったとしても、忘れてはいけないですね。23節から最後の38節まではイエス・キリストの系図です。23節を読みします。教えを始められた時、イエスはおよそ30歳で、人々からヨセフの子と思われていた。このヨセフはヘリの子、順次、遡って…もう全部読みません。カタカナで、いっぱい噛んじゃうから。で、そのヨセフの子、イエスはヨセフの子、人々からヨセフの子と思われていた。このヨセフはヘリの子となっています。ちなみにマタイの一章を見てみると、ずっとアブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図、アブラハムにイサクが生まれて、一章の2節からずっと続くんですけど、最後16節、ヤコブにマリアの夫ヨセフが生まれた。キリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになった。でヤコブのお父さんに当たるのは、ごめんなさい、ヨセフのお父さんに当たるのはヤコブという人です。で、ルカの3章をもう一回見てみると、23節にヨセフはヘリの子となってます。ヤコブっていう名前と全然違います。で、これは、その、誰の子、誰の子ってなってますけども、子という時に、義理の子、英語だと in law って言うんですけど、その、立法による子供、義理のお父さん、義理の母親、お母さん、義理の子供、義理の息子、そういうふうにも読むことができます。だから、系図というのは、この、だいぶ違います。マタイの1章に載っているものと、このルカの3章に載っているもの。ということは、マタイの1章の1節から始まる系図というのは、ヨセフの家系、ヨセフの系図だというふうに理解できます。だから、ダビデからアブラハムまでは全く同じです。でも、そのダビデから下がちょっと違います。ちなみにマタイのそのヨセフの系図では、エコヌヤという人が入っていて、エコヌヤという人、それは王様なんですけども、あまりにも悪い王様だったから、その神から呪いを受けて、彼の子孫は決して王座につくことはないというふうに予言された人です。だからエコヌヤが入ってる系図にイエス・キリストが入ってるわけはないです。入ってるわけがないというか、その系図ではイエス・キリストは王になれないんですよ。けれども、このもう一つの系図、つまり、ヤコブというのがヨセフのお父さん。で、ここにあるヘリというのがマリアのお父さんのはずです。マリアのお父さん、ヘリの義理の息子であるヨセフです。で、イエスはこのヨセフの子供と考えられていたということになります。で、ずっと遡って、このルカの、福音書の系図は、38節、アダムの子、このアダムは神の子であるというふうに書かれています。 アダムというのは神がお作りになった人です。唯一人から生まれたんではなくて神の手で作られたものです。イエス・キリストをこの神が創造した、神が作ったアダムの系図の中に入れるということは 100% 神なわけだから、そのイエス・キリストが父なる神によって作られたわけではないですよ。神は被造物ではないので、創造主であって、だけどその神がお作りになったアダムの系図の中に入れるという、入れられたってことは、イエスは神がお作りになった人としてお生まれになったということが強調されているってことです。イエス・キリストは 100% 神ですが、そのあり方を捨てて 100% 人間としてこの地上では生活してくださったんですよ。このイエス・キリストが全ての人の罪の贖いとなられて、神の救いとなられたんですよ。この神の救いを迎え入れるために、私たちは道をまっすぐに用意する必要があります。そのためには自分の罪を認め、悔い改める、もうこんな自分は嫌だって、古い、これを自分に、古い自分に死んで新しく生きたいって、どうにかしてほしいという決意や決心をする。そうすると用意ができるんですよ。イエス・キリストを迎え入れる。イエスというのは神の救いって意味ですからね。イエス・キリストの復活と、ごめんなさい、十字架と復活、死と新しい命を信じるんですよ。この用意があるからです。新しく生きたいって、古い自分に死んで、毎日の生活の中で自分の心の中にイエス・キリストを迎え入れる、これデボーションって言うんですよ。デボーションってカタカナだからなんかふわっとしてしまうんですけど、なんか祈ったり聖書を読んだりすることがデボーションというような、そのふわっとした印象の中にあると思うんですが、そもそもデボーションというのは英語で深い愛情だとか献身だとか忠誠心という意味があるんですよ。だからデボーションするときに、そのもちろん聖書を読んだり祈ったりするんですが、その中にその自分のイエス・キリストに対する忠誠心であったり、イエス・キリストに対する愛であったり、またイエス・キリストに対する献身というのが、その確認できるような時間であるはずなんですよ、デボーションというのは。つまりイエス・キリストを自分の心に、私の今日一日の生活に迎え入れるというのがデボーションですよ。そのためには、その自分の罪に気がついて、凸凹してる道や曲がってる道や山や谷があるということに気がついて、それをまっすぐにしてもらう必要があるって、神の前に罪であるその自分の性質に死んで新しく生きる必要があるって、だからイエス・キリストに助けてほしいって、だから私には救いが必要だって、でその救いとなってくださったイエス・キリストに感謝しますって、この方に命をかけてくださったこの方に、この方を私も深く愛し、この方に自分の一日を捧げ、そしてこの方に従っていこうって、それがデボーションですよ。私たちの毎日の生活の中で、本当にこのイエス・キリストを毎回毎回迎え入れることができますように、そして自分自身がこの神の救いを本当に味わって、神が与えてくださる聖霊の力によって、私の周りの人たちにもこの神の救いを紹介していくことができますように祈ります。天のお父さん、あなたが私たちのことを愛してくださっていること、ありがとうございます。でもその愛も、また私たちが私たちの罪を愛しているわけじゃなくて、私たちが罪にまみれている状態を愛しているのではなくて、本当にそのイエス・キリストによって贖われて罪許された、だから私たちを子供として迎え入れ、私たちを子供として愛してくださっていることを心から感謝します。そこに自分の罪があって、その罪が許される必要があったんだということ、その罪が許されたからこそだということを忘れることがないように、毎日の生活の中でどうぞそのことを覚えて、自分の心を開いて、あなたの前に静まって、自分の中にある罪とか 悪とか肉を精霊によって示していただいて、あなたの前に本当にその悪い行いに、古い行いに、古い自分に死ぬこと、そして精霊の力によって新しい自分に生きること、毎度毎度確認して、そしてこのことを実現してくださったイエス・キリストに感謝して、イエス・キリストに対する愛と忠誠心と、そして献身を持って毎日毎日スタートすることができるように、一日のどっかでこのキリストの前に出ていくデボーションの時間を持つことができますように、そしていかなる時もイエス・キリストを自分の心の内に迎えることができるように、どうぞ私一人の歩みを導き祝福してください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。ありがとうございました。